耳で聞く後藤達也ノート、
皆さんこんにちは、後藤達也です。
こんにちは、八木ひとみです。経済を分かりやすく面白く偏りなく、経済ジャーナリストの後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信する耳で聞く後藤達也ノート第16回のスタートです。はい、前回の収録4月だったんですけれども、 そうですね、はい、それ以来3ヶ月ぶりとなりました。
3ヶ月に1回に変わりましたからね。
はいはい、
その分1回1回の重みも出てくるんですかね。
はい、出てくると思います。
出てくると思います。はい、
出していきましょう。
はい、
ただその間も後藤さん、私、はい、よくテレビで見てますし、
はい、ありがとうございます。
はい、ノートも読んでるの で、はい、でかなり頻度高く更新してくださるので、
はい、全然
なんか3ヶ月ぶりだねみたいな印象は全くなくてですね。
ありがとうございます。
勝手になんですけれどもすごい忙しそうにされてましたね。
忙しそうですね。いろいろ出てるかもしれないですけど、程よく 寝たりしながら、無理しないようにやってますけれどもね。はい、今サラリーマンじゃないので、こう面倒な雑務とかなかなかないので、はい、はい、気持ちよく楽しく仕事しております。はい、
でもこの前それこそ、はい、テレビ東京さんでばったりお会いした楽屋が、
そうですね、
そうなんですよ。
すぐそばだった、斜めぐらいだったんですよね。
はい、
うん、
あれ今日後藤さん来るなって思って思わずその後藤達也様っていう楽屋の前に紙が貼ったんですけど、それをちょっと、
はい、
撮っちゃいました。はいはいはい、写メで。
そうそうそう、あれだから私がテレ東のなんか YouTube のイベントを豊島さんと一緒に出てた時なんですよね。だから八木さんがテレビの放送間もなくっていう感じだったのかな。はい、
そうですね。うん、でも後藤さんそこからその夜の WBS の、はい、出演までずっとつながってるって聞いて、
はいはいはい、あ、そうそうそうそう、あの時だから YouTube は8時ぐらいに3、40分出て、
はい、
でそこから WBS の準備して11時から放送みたいな感じでしたね。はい、
忙しい。
結構疲れますよね。でもWBS4 月から出てるので、うん、今3ヶ月ぐらい13、4回多分やったと思うので、少しずつ勝手はもちろん分かってきてるんですけど、やっぱりこうなんか慣れないというか、終わった後って疲れません？
まあそうですね。うん、私どっちかというと疲れるっていうよりも、はい、変なテンション、
分かる、
高ぶってる感じが、
ちょっとアドレナリンっぽいのが残っちゃうみたいなのは
ありますよね。
あれなんか結構だから番組が12時ぐらいに終わって、もうしばらくテレ東に30分とか1時間残ってて、で自宅なりに戻ってもなんかすぐに眠れないというか、こうオンがまだちょっと続いちゃってる感じで、結局は3時とか3時半とかまで眠れないことが多いんですよね。
すっごいわかります、それ。わかります。私も同じような時あるんですけど、そこですごい解決法を生み出したんですよ。
おお、教えてください。
全くわけがわからない論文とか読むとすぐ眠れますよ本当にもうね、頭が考えるのをやめようと思ってだいぶクールダウンしてきます。
そう、なるほどね、
おすすめです。
ちょっとやってみよう。そう、あれでもやっぱり八木さんみたいに何回やってても慣れないもんなんですか？もう大体こう、もう慣れてきてるから、はい、番組終わりました、もうプライベートモードみたいな感じで眠りますみたいなのもなかなかいかないもんなんですかね。
そうですね、私はあんまりそこが多分得意じゃないのかなと思っていて、スイッチを入れるっていうのは比較的できるかなと思うんですけど、切るのが難しい。やっぱりちょっと余韻みたいなのがあって、誰にもわからないであろう、はい、自分がファインプレーだと思っているところとか思い出しては興奮してますね。放送ごとに結構やっぱりアクシデントってあるので、今日はそこ焦ったなとかっていうのとかがやっぱ余韻としてずっと残っちゃってたりもするところはありますね。
じゃあこれは慣れないもんなんですね。
なかなかやっぱ何年やっても痺れる場面っていうのは出てくるので
八木さんどうですか？3ヶ月春までは朝の番組出てましたけども、4月から、夜の番組に移られて、
そうですね、どうですかね。だいぶ生活習慣も変わって、ルーティンだったその夜の飲み会みたいなものがあまり参加できなくなったりとか、結構なんかまだその夜の番組っていうのが浸透してなくて、まさか月曜日から金曜日までずっと夜行けないとは思わなかったみたいな言われることも多くて、そういった意味ではなんかちょっと結構お約束とかを断ることが多くなってきたんですけど。
そっかそっか、でも9時から10時ぐらいまでですよね、番組9時台ですよね。はい、だから、確かに夜の会食とか確実にいられないですよね。
そうですね、
遅い時間にバーとかだったらいけるのかもしれないけど。
そうなんですよ。 だから例えばその10時半とか夜11時とかに局の周辺で飲んでたら連絡してくれと、
はいはい、
でそこに行って って、はい、みんなの終電まで1時間半ぐらいだったら行けるっていうので、
は
い、
なるほど
それはちょっと私にとってもすごく良くて、
はい、健康に良さそうですね。
そうなんですよ、 2,3 杯飲んで、はい、自分のこう気持ち落ち着かせて、うん、帰ってもまだ12時半とか1時とかなので、うん、あれ8時間ぐらい眠れるじゃんみたいな、なんかそんな感じになってたりしますね。
じゃあだいぶこう健康的には良くなったのかもしれないですね、4月以降は。
そうですね。
でもすごいな、でも毎日やってるってすごいですよね。
いやいやいやいやいや、ありが
たい。終わってもまた翌日あるっていうのがずっと続くわけですもんね。
うん、そういった意味ではなんか土日がすごい楽しみになりましたね。
お、土日の貴重な感じが、
うん、
なるほど。
あと実はその7月からですね、うん、日経ニュースプラス9が新番組になりまして、日経ニュースネクストになったんですね。
八木さん4月から行ったのに3ヶ月で名前が変わったんですね。
そうなんです。
八木さんがクビになったわけじゃないですよね。
いやそれね、うん、うちの母親がなんか、うん、多分録画しようと思って日経ニュースプラス9探したら、はい、7月から違う番組に変わってて、はい、驚いて、私それ言ってなかったんですよ、はい、そういえば言うの忘れてたと思って、でなんか名前変わってるんだけどあなた大丈夫なのって不祥事みたいな感じで連絡が来て違うんだよっていうので、はい、改めてのリニューアルっていうことで、うん、スタジオがかなり変わったんですよね、うん、
あの VP ね、
そうですね、
バーチャルプロダクションだっけ。
そうですそうです。
でなんか WBS もそうなんですよね。
そうなんです、 WBS はだから3ヶ月早く、は
い、4月に先んじて、あの VP っていうのはその黒巻きというかあの緑の背景のところにいて、まあ、机があるぐらいですよね、テーブルがあるぐらいで物理的なものは。
そうですね、机と椅子ぐらいで、
あとはもうそういう 3D のバーチャル映像でいろいろ出てくるって感じですよね。
そうなんですよね、うん、だから画面上ではなんかこうグラフとかが私とゲストさんの間に出てきたりとかするんですけど、うん、はいはいはい、それはスタジオで見ると何もない空間に画面上にはそのグラフが浮かんでるみたいな形になってて、はい、そこが結構まだ慣れてない部分はあるのかなとは思いますし、
今週から始まったんですよね。
そうですね、
まあ、ちょっと収録してるのが4月4日ですけども、
はい、はい、7月1日から。
そうか、じゃあまだ新バージョンはやって3回
昨日で3回、そうですね、はいはい、
どうですか、あのその VP は。
そうですね、
やりづらいですか。
あ、いやいや、まあ何ですかね、そこにあるはずだと思って振り返ると、うん、モニターがないとか、なんか結構そういう今までの慣れの延長線でやると、はい、びっくりすることもあったりはするんですけど、うん、一番困ってるのが、うん、メイク。
メイク、
はい、
なんでですか。
なんかあの周りがその緑に、黒巻き緑に囲まれているので、はいはいはい、やっぱ顔に反射、緑が反射しちゃってる、ま、
緑が映り込んでるんですか顔に。
うん、まあ、あの本当簡単に言うとピッコロみたいな感じ
になってる。ピッコロやばいです、完全緑でしょそれ。
そうですね、あ、じゃあもうちょっと薄いんですけど、はい、なんか思ってる以上になんかその緑を反射してるような気がして、
はい、私全然分かんなかったですけど、気に留めてないだけかもしれないですけど。
あ、そうか、
そう、じゃあそれに合わせてちょっとなんかこう、うん、メイクの配色も変えるみたいな感じ。
そうなんですよ、うん、あの前のスタジオが、はい、ピンクを結構基調とした温かみのある光で、スタジオのセットもそうだったんですよね。
あの4月からやってた
やってた、はい、はいはいはい、日経ニュースプラス9がそうだったんですよね、はい、テーマカラーもピンクでしたし、うん、そういう暖色系を多く使ってたんですけれども、うん、日経ニュースネクストがブルーになって、その番組のテーマカラーが、うん、スタジオとかも全体もブルーな感じで、
知的な感じ、スタイリッシュな感じ
にちょっと変わったんですよね、はいはい、それもあるのかなと思っていて、やっぱりこう温かみがある光だと、うん、そこまでこう何ですかね、顔に色をのせなくても血色よく見えてたんですけど、ちょっと周りが緑になったりとか、はい、ライトもシャープな光になってきたと思うので、これまでのメイクだったら、うん、顔色が悪い、なんか食べてない人みたいに見えるんですよね。
そうなんだ。
そうなんですよ、だから
そこちょっとメイクさんに、メイクさんもでもあんま慣れてないでしょうかね、その
聞いてください。
VP 用のメイク、
自分でメイクしてるんです。
え、そうなの。
はい、
え、そうなんだ。
あのメイクさんはヘアセットだけやってくださって。
あ、そうなんですか。
私は自分でメイクしてるんですよ、なので、まあ、自分で試行錯誤しなくちゃいけないんですけど、
はいはいはい、
だからリアルであったら、うん、番組本番前とかに、はい、私すっごいチークとか濃いんですよ、あの頬紅ね、頬紅めっちゃ乗せてるし、
じゃあ番組終わって11時から飲み会に来たらなんか妙にこう化粧が
乗
ってるという、
かなり濃いと思いますね、はい、色がすごいいっぱい顔中についてるみたいな、
そういうことなんだ。
それぐらいやってやっと、うん、まあ自分で納得がいくかなぐらいの血色の良さになる感じですね、
はい、なるほどなるほど。 これでも、日経ニュースネクスト、名前変わって、まあ、その今言った VP は分かったんですけど、変更点は基本その VP ってことですか？なんか番組のコンセプトとか、 なんかこう内容とかって変わるんですか？
そうですね、よりビジネス経済に、何ですかね、話題とかを大きく取り扱っていこうっていうような流れが、まあ、4月からそうだったんですけれども、7月以降よりそれを強くしていこうっていう流れにはなってますね。現役世代、ビジネスを頑張る現役世代にとってプラスになるというか、明日からのこうビジネスに役立つ情報っていうのをたくさんお届けしていこうということで、結構なんですか、株とか為替とかマーケット系の知識ももちろんなんですけど、ビジネスっていうことなので若干広く取り扱ったりはしてますね。はい、そうなんですよね。後藤さんもでも WBS でコメンテーターとかして、
金曜日だけですけどね、
そうなると結構幅広く、なんかマーケットだけではなく、いろんな経済というかビジネスとかも幅広く見てますよ ね、
そうそうそう、ね、フランスの選挙とかもそうですけど、いろいろとコメントするので、まあ、しなきゃいけないっていう面もあるんですけども、なのでまあ自分があまりこう得意じゃなかったような分野もしっかりこうインプットしていかなきゃいけないっていうのにはなりますよね、まあ、そこは大変かもしれないですけど、すごくありがたい機会だなとも思いますけどね。やっぱこういうきっかけがないとなかなかこう必死にこうインプットしたり頭の中整理したりしなかったりするので、でそうこうしてると、まあ一番軸となってる経済とかそういう投資の分野とかとの関連付けもできるようになってくるかもしれないので、ありがたいですけどね、本当ね。
確かに結構その政治関係とか、まあ、7月に入ってからもそうですけれども、今年は本当に世界的に選挙、
そうですね、
多いですもんね。
いや本当にね、こういうフランスの騒動とか想定されてなかったことも追加で加わってきてますしね。
そうですね。
あとあれですよね、この1日ぐらいで話題になってるのは、バイデン大統領が候補差し替えの可能性が急激に高まってると、ニューヨークタイムズの中ではそういう継続するかどうかを検討するみたいなことも伝わってますよね。
討論会、後藤さん、印象どうでしたか？
まあやっぱりこう声はかすれてましたし、反応が鈍かったり時間が余ってしまったりとかあったので、まあ、実際メディアでもアメリカの民主党寄りのメディアですらかなり厳しい評価してるっていうのが、まあ、おそらく実態なんでしょうね。でトランプさんの方は、まあ、もちろんその司会者の言ってることと整合性がなかったりとか、バイデンさんに嘘こうなんかいろいろ厳しい言葉を浴びせたりとかしてましたけれども、まあ、それある意味、想定通りじゃないですか。
キャラクターでも
そういう方なの で、
そうです、ね、
で言ってみればその大統領だった時とその健康不安だとかだいぶ老化しちゃったなっていうような印象は多分持たれなかったと思うので、 どっちが原点かって言うとやっぱりバイデンさんの原点が強かったんでしょうね。今結構もうカマラ・ハリス副大統領が、の可能性が急浮上してるみたいなので、ここから入れ替えとかが現実味帯びてくると、また一つ国際選挙の話で話題がまた増えてきますよね。
まだ候補を、がしっかり決まったっていうわけではないですね。
正式に決まるのは8月とされてますけども、まあ、前出しになる可能性もあるとは言われてますけど、まあ、いずれにしてもまだ差し替えることは
できる、
仕組み的にはできるわけですね。ただまあもう、4ヶ月後ですからね、大統領選が4ヶ月後で、しかも1回テレビ討論もやった中でもう1回ね、もうそれこそ寄付とかも集まってきてるわけじゃないですか、バイデンさんを前提としてですね。ってなると多分相当大変ですし、戦略をここから立て直していくっていうのは厳しいので難しいですよね。
カマラ・ハリスさんになったとしても、かなりそこまで、なんていうんですかね、その前から言われてると人気がある方ではないっていうイメージがあるんですけれども、 それで民主党は戦うんですかね。
そこが難しいところですよね。だからバイデンさんの健康問題はもうかねて、もう2年前とか3年前からもう次の大統領選戦えるのかっていう声はあったわけですけど、もう代わりに、じゃあ誰がなれるのかと、誰が民主党をこう引っ張っていけるのかっていうと、なかなかいないよねと。ハリスさんもその副大統領になった時は割とこう注目されましたけども、なかなかこう存在感示せてないっていうのも実態ですので、難しいですよね。だからバイデンさんこのまま行くのも厳しいっていう声もありますけど、じゃあ代わりに誰なのかっていうところがあるので、まあトランプさんからしてみると敵質のように、自分が何かいいことしたっていうよりも民主党自体がこうバタバタしてるうちにトランプさんの可能性が高まってきてるっていうのが、まあ実態なんでしょうね。
なかなかまさかここでそういった動きが出てくるっていうのはね、なかなか、ね、年初ではあまり想定できなかった部分だとも思いますので、ちょっと2024年下半期も大きな動きがありそうですね。そうですね、
まあ、日本もね、自民党総裁選とかありますしね、
はいはい、この3ヶ月の間に経済もいろいろありましたので、この後そのあたり詳しく伺っていきたいと思います、はいはい、それでは耳で聞く後藤達也ノート第16回スタートです。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ここからは達也ズノート、気になった経済の動きをさらにピックアップしていきますが、まずは何といってもこれ収録先ほどもお伝えしましたけども、はい、7月4日の、は
い、今午後2時前なんで、はい、取引時間中なんですけどね、
日経平均がね、
今はですね取引時間中ですから4万900円ぐらいこのまま取引を終えれば史上最高値、史上最高値4万888円だったと思うので、はい、まあ、ちょっと、ね、終わり値でどうなるかちょっと現時点で分かんないんですけど、まあまあそんなとこまで来てるということですよね、
まさかまさかの7月に入ってからの動きというのが、まあ、その前の週から若干強さは見られてたわとは思うんですけれども、はい、ここに来て足元3日間ぐらいで今日も含めてですね、はい、1300円ぐらい上げてるっていうことで、
そうですね、6月の20日ぐらいまでは3万8000円ぐらいがこうちょっとこう天井みたいになることが多かったんですよね、そこを抜けてから一気に来てる感じですよ ね、
はい、3万9000円台の記憶があんまりないというか、はい、なんかあっという間にまた4万円に乗せちゃったっていうようなところがあるんですけど、ただ何かきっかけがあったんですかね。
これが、ね、伝える立場として難しいんですけど、この2週間ぐらいの株価急上昇の理由ってなかなか難しいんですよ。八木さんも日々お伝えしていると思いますし、今晩も多分すごいクリアカットな解説されると思うんですけれども難しいですよね。何かそのすごいこうニュースが飛び出てきたわけでもないし、まあ、アメリカ株とか堅調ですけど、何かアメリカ株が異変をきたすほどものすごく上がったわけでもないので、はい、なんか不思議な感じなんですよね。
そうですね、
まあ、世の中的にはまあやっぱり世界的な株高とか、あとまあ円安とかって言われてますけど、それって別に6月の中頃までも起こっていたことなので、ちょっと正直説明しにくいところはあります。ただまあ世の中で言われ、世の中というかマーケットで言われているのは、外国人投資家の買いがこの 1,2 週間強まってきてるっていうのはありますね、これだけ世界的に株価が上がってると、まあ、リスク許容度も高まってきますし、円安になってるっていうことは外国人ドルベースで見てみると、日経平均の相対的な割安感みたいなものも見えてきたりするので、その辺でこうドドドッとだんだんこうマネーが入ってきているっていう風な解説は多いですけれどもね。
そうですね、その円安も本当に今1ドル161円90銭台とかまで円安に進んだりする場面もね、この1週間であったりもしましたし、 その他ユーロに対してだったりポンドに対しても日本円かなりの水準まで円安に傾いているところもあるので、はい、なかなかここの動きも早いなっていうところがありますよね。
そうですね、為替もそうですよね、だから介入があった4月の下旬5月の上旬の時って、あれ160円台160円何銭にちょこっといった時に介入でこう叩いてきたっていうような感じだったと思うんですけれども、はい、そこの水準ももう優に超えて、なんか一時的にこうスパイクのように161円つけてるわけじゃなくて、もう普通につけてる感じになってますよね。37年半ぶり
の水準ということで、まあ、そうなってくると結構ね、この円安を止めるためにっていうのは、止めるためにというのは、まあ、おかしい話だと思うんですけれども、はい、まあ、日銀の動きだったりとかっていうのが注目されたりもすると思うんですけれども、
そうですね、まあ、日銀もね、この数ヶ月でその今後の利上げ観測とか強まってきてはいるものの、それでも7月まあ利上げするかどうか見方分かれてるところですけど、そういう議論になっても円安止まってないわけですからね、日銀だけで抜本的に円安の流れ止めるっていうのは難しいんでしょうね。まあ、基本は FRB の利下げがはっきり出てくるかどうかっていうのはあると思います。あとは金利差ってよく言われますけど、金利の低い通貨を って金利の高い通貨を買うって、まあ、当たり前のことかもしれないですけど、こういう動きがどれぐらい広がるかっていう上で大事なのは世の中が落ち着いてるってことなんですよね、うん、要するにそのリスクを取ってもいいぞっていう人が増えてくると、じゃあどんどんもう円売ってドル買っちゃおうよっていう人が増えてくるわけですよ。で そこで大事なのはやっぱアメリカ株が強いっていうことも影響してると思うんですよね、
うん、
まあ、要するにグローバルに今こうマーケットのムードっていい感じになってきてるので、はい、であればリスク取っちゃおうっていうことで、そのいわゆる円キャリートレード、
うん、
その低金利のものを売って高金利のもので着々と稼いでいこうよっていう人が増えてきてるっていうところあると思います。
うん、
だからまあ円安に歯止めがかかるとすればアメリカの金利がものすごく下がっていくか、あるいは株安のような、
うんうん、
まあ、あまり良くない話ですけど ね、そういったことが起こらないとなかなか変わりづらいかなっていう感じになっちゃってますよね。
金利差、そうですね、うん、そういった意味で考えると、まあ、今さっき、ね、冒頭でもお伝えしたように、まあ、アメリカ大統領選っていうのがどうなるかっていうのもね、一つの大きなテーマにはなってきそうですけれども、うん、
まあ、トランプ大統領の可能性が高まってくるとね、歯止めかかることはあるかもしれないですね、はい、あ、そうそう、でもそれで言うとその金利差とか貿易っていう構造要因、うん、その日本のものがなかなか売れなくて日本人はそのデジタル赤字って言われるようにそのアメリカのサービスなんかもよく買ってるっていうところが、まあ、円安の理由って言われますよね、まあ、もう一回まとめ直すと金利差っていうのと貿易っていうこの2つの構造要因が言われがちなんですけど、それはその通りなんですけれども、
はい、
じゃあその2つの構造要因があれば無限に円安が進むかっていうとそうでもないんですよね、じゃあ170円180円250円300円になっていくかっていうと、仮に金利差っていう要因と貿易っていう要因が変わらなくてもそこまではいかないわけですよ、うん、今のちょっと極端な例出してますけどね、
はい、
で何かというと例えば為替が200円になって1ドル200円の世界が仮に起こったとしたら、うん、その時はインバウンドもっと増えますし、
はい、
多分ね、で、あるいはその最近マイクロソフトとかいろんな企業がこの日本にこう工場を作ったりしてますけども、その企業の動きも日本に拠点を作る動きが強まってきたりするんですよね、やっぱりその株価もそうですけど、その例えばその会社があまり良くない会社だとしても株価がものすごく下がったら、うん、あ、こんなに下がったんだったら買おうっていう人出てくるじゃないですか、
割安みたいな形で、
そうそうそう、この会社の実力は株価100円なんだって言ったら、うん、だったらその200円ついてた株価が100円に下がるかもしれないけど30円になったらそれは買う人出てくるわけですよね、うんうん、だ為替も同じで金利差とか貿易みたいな構造要因があっても永久に行くわけじゃないんですよね、
うん、
だからこの半年ぐらいでかなり円安進みましたし、
はい、
うん、次第にこの円安に着目した今まであまり語られてなかったような需給、
うん、
まあ、まあインバウンドとか工場建設は語られてますけど、そういったものがもっと増えてきて円安に歯止めがかかるっていうことも、うん、先々はあるかもしれないなとは思ってますけどね、
う
ん、
少し長いタームで見てみるとっていうことですよね。
そう、目先のその報道とかで伝える時の円安要因というのはなかなか取れないので、
うん、
いつまで続くのかなっていう感じですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
じわりじわりとそういう別の要因も働いてくるっていうのは意識しておいた方がいいのかなというふうに思ったりします、
うん、マーケットはそのように株高円安が続いているということなんですが、はい、まあ、日本独自の話で見てみると下半期7月に入ってから、
はい、
新紙幣発行という、この番組のスタッフさんがわざわざ買いに行ってもらいまして、
はい、3種類、
はい、
私も
初めて見ました、はい、うん、やっぱりなんか慣れてないから、
はい、
テレビとかではよく見てましたけど、
はいはいはい、
若干の違和感っていうのはありますよね、うん、すごい、でもホログラムの部分がね、かなり多くなってキラキラしてるような、
は
い、
そうですね、
うん、あ、裏も全然違いますね、
うん、これ印刷の色はね、従来のとにさせてるっていうことなんでしょうけれども、
はい、いやでもなんかこうやってデザインがこんなに変わると、はい、なかなか、
うん、そうですね、
刷新っていう感じは、まあ、するとは思うんですけど、うん、今回その新紙幣発行を伴って期待されているのが、はい、タンス預金の炙りなし、あとキャッシュレス、
本当に炙り出されるんですか、
ね、いやどうなんですかね、私もねよくわかんない、確かに
別に使えなくなるわけじゃない、旧札が1年後に使えなくなりますって言ったら慌てて出してくるかもしれないですけど、そうじゃないですからね、
そうじゃないですよね、うんうん、ただなんかその20年前に、はい、紙幣発行した時にも、はいはいはい、その現金の率っていうのがガクッと下がったらしいんですよね、その、市場に流通している現金の額っていうのが、
は
い、
あ、そうなんですか、
そう、なんかだからその分現金が預金とかに回っ たんじゃないかって
言われてて、銀行の中に戻ってきた
そうですね、うんうん、なのでその効果っていうのも、まあ、過去は実際にあったという話らしいので、はい、
それでじゃあ消費が増えるかもしれないとか、
消費に回るっていう話じゃないかもしれない、はい、あその特にね金利も上がってくるっていう話なので、もしかするとその銀行の預金だったりとか投資の方に回る可能性もあるよねっていう話
で、投資ブームですしね。
そうですね、
それこそ個人向け国債とかも金利上がってきてますから、タンス預金してちゃダメだ感は20年前より強いかもしれないですね。
そうですね、うん、そういった意味では、まあ、炙り出しになるのかもしれないですし、はい、うん、もう一つそのキャッシュレス、
そうですよね、うん、使ってますお札って最近。
そうですね、たまに、はい、まあ、行きつけのうどん屋さんの券売機が現金じゃないとダメなので、はい、うん、そういう時とか
ラーメン屋さんもめちゃくちゃ ツイッターでつぶやいてますよね、
は
い、
でも行ってるラーメン屋さんはちゃんとあの、はい、キャッシュレス対応してくれてるんで、ありがたいことに。
いやでも結構なんかお札使ってない日って割と多い気がしていて、うんうん、ひょっとしたら例えば1週間1回も使ってなかったみたいなことって結構あったりしません？
あります。
小銭も含めて
もうお財布忘れて外に出ても全然、う
ん、大丈夫です
よね、困らない。そうなんですよね、
地下鉄も乗れるし、はい、大体の買い物できますしね。
そうなんですよね、うん、そういった意味では
だからなんかね、20年前の時はすごくなんか覚えてますけども、まあまあイベントはイベントですけどね、うん、あんまりこうその意義っていうのはだいぶ薄れてきてんじゃないかなっていう気がしますけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、むしろね、これのためにこの自動販売機とか、うんうん、食券の券売機とか買えなきゃいけないので大変だっていうお店の人も多いですよね。多分結構なお金かかると思うので修正するのに、
うんうん、だからもうそこに対応せずに、じゃあキャッシュレス、
うん、
キャッシュレスの方でうちはやっていこうっていうような、ちょっとなんですね、企業側の方がキャッシュレスがまたさらに一段と進む可能性があるのかなと、うん、私地元が岡山なんですけど、
はいはいはい、
岡山に帰ったりまたちょっと香川に遊びに行ったりとかする時って、うん、意外とまだ地元のお店で現金だけっていうところとか多くて、うん、うっかりこのね結構大きな年になったんですけど、両親におごってもらったりとかあれそうここ現金だけなのみたいな、そうそうあれ現金持ってないみたいな感じのことがあったりとかして、意外とまだその何ですかね、現金だけっていうところ地方とかにはあるんだなと感じたことがあったので、うん、そう考えるとそういったところがキャッシュレスに、うん、なっていくのかなと思うんですね。
この間WBS でやってたんですけど、ラーメン店でももうこれを機に、うん、現金やめて食券の販売機ももうそのキャッシュレスのみにするっていうようなお店が紹介されてて、うん、でキャッシュレスってそのキャッシュレスの運営会社あるいはまあクレジットカード会社に一定の割合手数料取られるじゃないですか。だからお店としてはちょっと困るところもあるんですけれども、うん、やっぱりこの診察対応するための費用とか手間もかかりますし、うん、って考えるとそういう決済会社に手数料取られることもまあ仕方ないかと。で現金だとやっぱりその例えば盗まれちゃうとか、はい、管理するとか両替しに行かなきゃいけないとか、やっぱ手間とかリスクもやっぱありますよね、
うん、
まあ、キャッシュレスに もうリスクがゼロってわけじゃないですけど、うん、紙幣に比べるといろいろ楽な面も増えてきてると思うので、結構これを機に診察切り替えを機にキャッシュレスが加速する可能性もありますよね。ってなってくるとだんだんもうキャッシュレスが当たり前だからもう現金持たないみたいな人が増えてくると、うん、さっき八木さんが言ってたようなうちは現金だけでお願いしていますっていう店もキャッシュレス入れとかないとマジでもうお客さん来ないってなってくるかもしれないので、
うん、
現金のみですっていうお店が減っていく可能性もあるかもしれないですよね。
そうですね、う
ん、どっちかというとなんかその辺の議論の方が今回の診察そのものよりもキャッシュレスに何か変化を与えるっていうところの方が
大きいかもしれないですね、
うん、社会的意義というか、まあ、報道でも多いと思いますけどね、うん、って感じたりしましたけども、
ね、はい、まあ、20年ぶりということですけれども、
はい、
じゃあまた20年30年後に新しく紙幣がなっていくのか。
でも20年後だともうね決済の形もどんどん変わってて AI も発達してお金の動きとか今想像してないようなことになってるかもしれないですし、あとまあ日銀が今デジタル円、
はい、
パイロット実験やってますけども、20年後だったらもう十分に流通してる可能性だってありえますよね。ってなるとこの紙幣はひょっとしたらもう最後の紙幣かもしれないですね。20年後になって、
うん、
もうそのデジタル円があったり今考えられてないようなデジタル決済が広がってる中で偽札防止のために多大なコストをかけて札をこう新しくしますと、うん、つきましては関連する自動販売機とかの修正をお願いしますって言ったら多分世論がもうついてこなくなってる可能性があるので、 これ最後の紙幣かもしれないと言われてますよね、本当、
うん、紙自体、紙幣自体はなくならないかもしれないけど、うん、新しくなるのはっていうことですよね、うん、
だと思いますね、はい、
確かに、うん、まだ慣れてないけどなはい、ということでここまでは新紙幣に関してもお届けしていきました、はいはい、
なんか話します、なんか
そうですね、この3ヶ月でまだ本当にいろいろありましたけれども、うん、でもさっきも言いましたけど、うん、その後藤さん、はい、結構そのノートの更新、はいはい、うん、足元結構頻繁にされてます、まあ、それだけ話題が多いっていうことだと思うんですけども、まあね、忙しいのすごいなと思いながら見てるんですけど、うんうん、何かコツがあるんですか？
コツというほどではないですけど、うん、まあ、この3ヶ月での変化としてはやっぱり AI というかチャット GPT とかクロードとかですね、ジェミニとか、うん、いくつか有料のやつ入ってるんですけども、はい、その辺の活用は増えてますね、
うん、
文章は基本というかその AI に任せることはないんですけど、その変換ミスとか、はい、そういうやつのチェックだけはしてもらったりしてて、今のところは半年後1年後は分かんないですけどね、うん、今は自分のテイストでちゃんと手を動かして文字は書いてますけれども、どういう切り口でいこうかって壁打ちをしたりだとか、うん、あるいはまあその画像を作ってもらったりとか、その辺のアシスタントはだいぶやってもらえるようになってるので、従来だと本当に物理的な人のアシスタントが何人かいなきゃできなかったようなことも AI でできちゃうこと増えてますよね。でこれからもっと AI 発展していくとともに、私自身が AI の使い方も当然上手くなっていくと思うので、
はい、
うん、だから割とこう数は増やせるし、うん、もっともっとこうクオリティはなんか上げられる努力はしたいなとは思ってますけどね。八木さん活用してます？ AI。
そうですね、私もなんかジェミニをちょっと使ってみたんですよ、はい、うんうん、でこの前、うん、友人たちと一泊二日で韓国に行ってきたんですけど、
この間ってこの番組始まってからですか？
そうそう、番組始まってから
月金で夜
やってるのに、はい、土日で
行けるんですか？
いや意外とね行けたんですけど、まあ、はい、いろいろね遅延とかあって、はいはいはい、実際にソウルにいられた時間っていうのすっごい短かったんですけど、
寝たぐらい、寝てちょっと食べたぐらい、
もうひたすら食べましたよ、もう本当にもう食べる、
ね、眠らずに食べまくる、
6食食べる予定だったんですよね。だけど時間が全然足りなかったからなんとか4食は食べたんですけど、いや
それ AI が何の関係
なんですか？だからね、予定、
うん、
スケジュールを
作ってもらったんですか
AI 作ってもらったんですよ。でしかもジェミニだったら、うん、Google のリンクとかも全部貼ってくれるんですよね。
あ、そっか、お店がこの位置にあるからこんな時間でみたいな
とか、そういうのとかも全部貼ってくれて、はいはいはい、めっちゃ便利と思って。
お、確かにジェミニは Google との連携は強みですよね。
そうですね、なので友人とかにシェアするのも、はい、わざわざこう自分で調べてその URL コピーして送るっていうのじゃなくて、うん、もうそれをそのままずっと送ればいいので、
最初はその予定組むときに、うん、ジェミニにどういう指示出ししたんですか？
女性4人で韓国に行きます、はい、滞在時間は24時間です6食食べるために、
はい、6食
最適な旅程を教えてくださいみたいな感じで、
それで具体的に店選んできてくれたんですか？
あ、最初は店はもっと細かく聞かないともちろん出てこないんですけれども、スケジュール感として、
はい、
何時にじゃあ
ホテルがこの辺でとかいろいろ入れて、
はい、何時に到着して、うん、まあ、ここで一食みたいな、うん、カフェとか入ってきたからカフェなんかいいサムギョプサルだとか言ってなんかそういう細かいことはやらなくちゃいけなかったですけど、
で結局お店はだからそのジェミニの提案してきたものに行ったってことなんですか？
そうですね、3つ4つ提案してきてくれるので、例えばその私カンジャンケジャンがすごい食べたかったんですけど、うん、はいはいはい、カニの醤油漬けですね。カンジャンケジャン、
カンジャンケジャンでは知らない、結構有名なんですか？
なんか最高のつまみですね、その、はい、カンジャンケジャンのお店を出してくれて、はい、ホテルはこの辺りだっていうと、うん、やっぱ何点かピックアップしてきてくれて、はい、それを貼り付けてくれるので、いかにも自分が調べたかのように友人たちに披露したりとか、うん、かそういった意味ですごい、あとインスタグラムで人気のところを教えてくださいとか、そういうとかも全然ピックアップしてくれるんですよ ね、
なるほどね。いやでも本当活用が広がってきてますよね、うん、なんかその1年ぐらい前に出てきた時ってなんか検索したらいい加減なこと出てくるよねみたいな話題だったけど、結構最近は割と本当に活用がいろんなところで広がってきてる感じがありますよね、
うん、そうですね、うん、ただ私はその後藤さんのように、はい、なんですか、生産性を上げるために何かしてるわけじゃないので、
いやいやいやいや、プライベートもすごくいいじゃないですか
そうなんですよね、うん、ただねこのだからこそ前もこういうお話になりましたけれども、はいはい、使える人と使える人 使えない人の差っていうのはやっぱ出てきてしまう部分がありますよね。
あ、まあ、そうですね、うん、まずその有料版だと数千円かかっちゃったりするのでそこは一つのネックになっちゃうかもしれない、うん、気軽に始めづらいところはあるのでその差はあるかもしれないですけど、ただ、まあ、あの無料版もあるわけだし、うん、例えばですね数年前そのプログラミングとか学ぶ人多かったと思いますけど、プログラミングみたいに誰かに教えてもらったりとか、うん、お金払ってスクールとか行かなくても試しでバンバンできちゃうじゃないですか。まず何かやってみるっていうことだと思うんですよね、うん、
はい、
ですごいいろんな優秀さがあるので、うん、これってその格差が広がるんじゃないかみたいな指摘もあるんですけど、逆の面もあるかもしれなくて、あのすごい頭のいい仲間がそこにいるわけですよ。何でも言うことを聞いてくれて知識量とかもう何時間でも働き続けられる人ができたわけじゃないですか、うん、これって今までだとそれがない中においてはものすごくその頭の回転がいいとか知識を膨大に持ってる人っていうのが、まあ、活躍できたかもしれないけど、そこの部分が AI が代替してくれるってなると、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど知識が少なかったり、はい、何かこう提案力がそんなに高くなかったりする人であっても AI の力を借りることによって同じ土俵に立てるというか、うん、場合によってはまあ普通の頭のいい人間よりも AI を持ってる普通の人の方がいいものを生み出せるかもしれない、そういう変化だと思うんですよね、うん、だからチャンスが広がるっていう面もすごくあるように思いますけどね。
じゃあやっぱり積極的に使っていく、
使う、うん、だから、うん、なんかすごそうだねって言って使ってない人が取り残されるリスクが高いものなのかなっていうふうに今は思ったりしてますけどね、
うん、それはもう企業というようなレベルまで上げても同じことですよね。
まあでも一人でね何でも試せるわけですし、うん、それは例えば大企業の中で歯車的な作業であってもそれをこう効率化することもできるので、誰にでもこうあの AI をうまく活用できるチャンスってあると思うんですよね。であの AI って言ったらその、まあ、例えば NVIDIA がものすごいとか、ね、はい、Microsoft がすごいとかってもちろんそれはすごいんですけど、 AI を使って何をするかって別にその世界のものすごい巨大企業が全部牛耳るわけじゃないと思うんですよ、
うん、
例えば振り返ってみると20数年前インターネットがバーって普及した時に、じゃあインターネットという、仕組みを作ってる大会社がこの20年間ボロ儲けしたわけじゃなくて、インターネットを活用していろんなところで、うんうん、いろんな小さな商店であってもいろんなことがこうできるようになったわけじゃないですか、
はい、
だからそれと同じような感じで、なんか AI っていうものが AI という製品サービスがあるっていうよりも それぞれ一人一人の職場だったりお店だったりで AI をどう使ってえば、今までなかったようなサービス提供とか効率化ができるのかっていう、うん、そういう発想が問われてくると思うんですよね。だから、まあ、NVIDIA はもちろん強いんでしょうけれども、なんかものすごい一握りの企業が大活躍するっていうよりも、
うん、
一人一人が AI と組み合わせて目の前に見えている課題を解決できる時代になってくると思うので、うん、日本にも何百万とその AI を使ってうまく仕事できる人っていうのが多分出てくると思うんですよね、
はい、
だから素朴に自分の周りに見えている仕事とか社会課題みたいなものを、あ、これって AI 組み合わせれば解決しちゃうんじゃねみたいな、そういう発想力がこれから問われてくるんだろうなと思いますよね。
じゃあそうやってうまくその課題解決だったりとか、うん、はい、周りの仕事を AI で、はい、に紐づけることができると、
はい、
すごく人数の少ない会社でも、
はいはいはい、
大きなサービスだったりとか、うん、そういうことができるようになるんですかね。
まあなんか自分の話になっちゃいますけど、それこそ今私一人で従業員もいないですけども、うん、あのそれなりの数の記事を出したり、うん、まあ、SNS の力もあって拡散しやすいっていう別の要因もありますけれども、できたりしてるわけですよね。これがもっと AI が進んでくると、もうよりこう幅広いテーマを扱ったりより深掘りしたりするのが1人とか2人でできちゃうかもしれないってなってくると、うん、この手のことってこういろんな業界で広がってくる可能性ありますよね。だから AI に詳しい人とかと話してると、これからはその人件費のような固定費の重たい企業っていうのは大変になってくんじゃないかって言われたりされていて、
うん、
あの例えば1万人であるサービスを作っています、でそれに対して10人ぐらいで AI を使って同じようなサービスを作れます、
うん、
10人しかいないので、その単価は価格はその元々の1万人の会社の100分の1で提供しますって言ったら、もう競争力すごいことになっちゃうじゃないですか、う
ん、確かに。
こういうこの手の、その今言った1万人の大企業っていうものが人件費っていきなり 100分の1にできないわけだし、うん、人数を100分の1にカットするってできないので、そういった企業が苦しくなっていく。だからその人を多く抱えている企業が厳しくなる可能性があるっていう指摘もありますよね。これはまあ業種にもよるので、その例えばその鉄道会社だとか、電力会社とか通信会社とか、そういうところってそんなAI で勝手にできるわけじゃなくて、やっぱり物理的なものが必要だったりするので、それは別だと思うんですけども、そのどっちかというと頭脳労働系ものじゃない、その例えばネットとかその機械というか、そのコンピューターの中で代替できるような仕事っていうのは、そういう変化あるかもしれないですよね。だから株式投資とかでも銘柄選別していく上では、なんか AI で NVIDIA だとかマイクロソフトだとか、データセンター増えるから空調銘柄だとかっていうのも大事ですけども、どういう企業が落ちかねないかっていう視点もいろいろ想像を膨らませるのは大事かなと思ったりしますね。
なるほど、それはすごく面白いですね。考え方として、そっか、
今までになかったような変化ですよね。
しかもそれが本当に速いスピードで起きてるから、なかなかこうやってね、後藤さんもいろんな方、その AI の専門家の方とお話ししたりとかで、新しい知識どんどん入れていかないと、なんかちょっと前までに言われてたこととまた変化がね、やっぱ大きいなと思うので、そのあたりアップデートしていかなきゃなと思うんですけどね。
そうですね、だからなんかその今あるものを極めなくてもある意味いいんですよ。1ヶ月後3ヶ月後にまたどんどん変わっていってるので、その瞬間その瞬間で完全じゃなくてもいいので、新しいものにどんどん触れていくっていうことですよね。で3ヶ月後6ヶ月後のチャット GPT とかもっと多分すごくなってるじゃないですか。そしたら今のチャット GPT でできなかったことも、あ、これもできるようになってるみたいな発見が多いと思うので、そういう気づきがどれだけできるか、でそのためには気づけるかどうかっていうのは、普段からどれぐらいこう使って試してるかってことだと思うんですよね。AI に限らず通常のビジネスにおいても、ものすごくこう発想力のある人っているじゃないですか、アイデアマンみたいな人。そういう人って普段からやっぱり発想して実際にやってみて成功体験があるから、次新しい環境にいてもこれとこれをつなげればこうなるんじゃないっていう発想の脳の回路が多分できてると思うんですね。だから AI との使い方もそうで、日々 AI と向き合っていて、あ、これできんのかとか、あ、これこいつこれできないのかみたいなことを日々脳内の回路として出来上がってると、新しい AI が出てきて、あ、これできるんだったら、じゃあ 前できなかったあれとこれつなげられるじゃんみたいなことの発想が増えると思うんですよね。だそういう筋トレと同じで、もう脳を動かしてないと多分 AI を使う力ってつかないと思うので、そういうところは多分これからあらゆるビジネスパーソンに求められていくんじゃないのかなと思ったりしますけどね。はい、長くなっちゃいました。
いや、はい、面白い話、今日も聞けましたけれども、
もう結構いい時間ですか。
そうですね、私もう一つ占いに行く回数が減ったっていう
のは、占ってもらってます、もしかして。
あ、そうですね、占ってもらってるというか、話を聞いてもらう、それこそ壁打ちじゃないですけれども、結構AI って、もっと私はあれですよ、すごいそんなに高尚な使い方してないので、例えばその子育てでうまくいかないこととかあったり、思わずその子供に、本人、うちもうすぐ2歳になるんですけど、2歳の子に対して、ちょっと怒ってしまったりとかすることもあって、そういう時って自己嫌悪に陥ることが結構あるんですよね。でそういうのとかって、
そういうのいいんですよね、
AI にこういうことをしてしまいましたみたいなことを言うと、なんかあなただけではありませんみたいな、それはいろんな親御さんがそう抱える悩みですみたいなの言われて、ああそうかそうかって思ったりとか、なんか意外とそういうメンタル落ち着かせる系でも使えるんだなっていうのをね、感じます。
普通に実在する人間よりもずっと気の利いたことを言ってくれたりしますし、いろんな知識が当然こういくらでも結びついてきますし、あといつでも話してくれますしね。
そうなんですよね、やっぱりなかなか仕事終わって今日一日振り返ってあってなってる時に、誰かに連絡しようと思っても1時2時とかだったりするんですよね、深夜。でやっぱりそうなってくると、なかなか気軽に連絡取れないので、
かつあれですもんね、そうは言っても人じゃないので、人には話したくないようなことも本音で話せるわけだし、そうですよね。だ仕事の悩みなんかもそうですよね。仕事の悩みでなんかここが困ってるとか、あの人に嫉妬を抱えてるとかって普通なかなか人に言えないですけど、そういうのも AI だといけますしね。
そうですね、アンガーマネジメントとか、そのカッとなるっていうのにはちょっと難しいかもしれないですけど、わだかまりとか、心の中に何かモヤモヤしてることとかは、意外と発散できる気がしますね、吐き出せる 気がするなと思
います、ね、いやでもそういう使い方してる人結構多いみたいですね、まあ、で最近その声でのやり取りもだいぶできるようになってきてるので半年後1年後とかも本当のリアルな人間よりも AI と喋ってる方が、まあ、これが健全なのか分かんないですけど、まあ、でも、ね、気持ちがこう穏やかになったりなんか解決への展望が見えたりするんだったらいいですよね。
そうですね、う
ん、結構私もなんかその仕事 の, その記事のアウトプットだけじゃなくてどういうふうにこう仕事全体をこう運営していこうかみたいなことも聞いたらやっぱすごいんですよ。であのバンバン出てきますしで逆にこうある程度話が進んできた時に今の話踏まえて逆になんか聞きたいことありますって聞いたらもう10個ぐらいなんか聞いてくるんですよ。でも10個全部そこから話展開するの大変なのでちょっとじゃあとりあえずこの質問の2と8面白いの、うん、2と8だけ答えさせてもらうととかっていうとまたそこからあじゃあこんな感じですねって話が広がっていってなんかそのなんていうんですかね数年前の例えば上司だったり、うん、尊敬できる先輩とかと話してるのも大事なんですけどそれに勝るぐらいなんかいろんなアイデアが、うん、あ確かにそういう風にしていけばここの自分のこの強みの部分とかこうやって活かせるかもしれないみたいな気づきもすごく多いっていうか、うん、すごい世界ですよ ね,
すごい世界ですよね
なんか2年ぐらい前だと考えられなかったようなことが起こってるっていうか孫正義さんもめちゃくちゃ使ってるって言っててその役員と話すよりもチャット GPT と話してる方がずっとビジネスのアイデアが広がっていくとかって言ってましたね、
うんはい、でも実際にやっぱりリアルで話をしてる面白さっていうのもすごく感じるようになりました。逆にその AI と の, あの会話をやってるからこそ、うん、リアルでのなんかこう突発的な対応だったりとか、はい、言葉だったりとかがすごく面白く感じられるようになって、はい、なんかいいなというふうに使い分け、
う
ん
そうですね
はい、できるなというふうに思いましたね、う
ん、なんか本当変わってきましたよね、
うん、ここからの変化も楽しみにしたいところですね、
次ね3ヶ月後また収録してる時に全然違う話題になって、
あ後藤さんじゃないかもしれないですもん ね, あのね後藤さんの声をした、うん
はい
パソコンに向かってなんか AI に向かって私話してるかもしれない。ヤ
ギさんも AI かもしれない。
あじゃあ2人でそれ話してもらいましょうか。ギャラはもらいますけど、はい、
それだったらあの1日5回放送でもできる。
そうそうそうできそうできそう
永久に喋り続けるっていう
ということでここまで達也ノートをお届けしました、はい、第16回耳で聞く後藤達也ノートあっという間にエンディングとなってしまいました、はい3ヶ月ぶりということでボリューム大盛りでお送りしてまいりましたけれども、
ね
はいはい、後藤さんあのノート始めてもうどれぐらいになるんでしたっけ、
はい丸2年ぐらいですね、うんはい、であの今月ちょっとあの宣伝なんですけど初月無料というキャンペーンをやっておりまして、
はい、
あの今入れば7月末まで普段月500円なのがただということで途中でやめれば8月以降もかからないような感じになってますので、うん、よければまだの方は試していただけると嬉しいかなというところですね、はい、ありがとうございます。
ぜひ
時間いただいて
ぜひチェックしてみてください、はい、やっぱ3ヶ月ぶりにやると、はい、やっぱり楽しいなと思うのに加えて、はいうん、ノートメンバーの皆さんともお会いしたいなっていうふうに、はい、
ヤギさんすごい人気なんですよね。
本当ですか、ありがとうございます。
4月のから始まった番組もあのすごくこう話題になったりしてたのでノートの中で
ありがとうございます。
あの去年いつでしたっけ、年末ぐらいでしたっけ、うん、あの収録したじゃないですかあの、はい、お客さんの前 でその後飲み会もやりましたよね、
はい、
東証でやったこともあります。
当初でもやりました、うんなん
かあの辺すごく評判良かったのでちょっと模索したいですね。ちょっと絶対やりますってまだ調整できてるわけじゃないので約束はできないんですけど、うん、次回10月とか ねチャンスがあればちょっと調整してみたいなと思います。
ぜひ、ねはい、本当にちょっと
八木さんでもあれですよね、うん、平日夜は毎日テレビだから平日夜は難しいんですよね。土日って調整余地あるんですか。
あもうあります。早めに言っていただけると
平日昼だとやっぱり会社員の方とかなかなか来づらいのでちょっと土日とか
あの探りながら
探ってちょっと10月絶対できるか分かんないですけど10月できなかったら、来年のどっかとか、うんまあ、その時にはもう番組なくなってるかもしれないですけど、
は
い、
そこはなんとか、
はい、なんとか、はい、なのであのそういうねあの触れ合いの機会も増やしていけたら嬉しいなと思ってます。
ぜひぜひ、
はい
耳で聞く後藤達也ノート、はい今回はこちらで、はい終わりとさせていただきますが
次は10月頃の予定ということですね、
はい、
これ場合によってはその3ヶ月に1回じゃないというか、うん、イレギュラーになんかイベントが入ったりしたらやる時もあるかもしれない
ですね。そうですね、はい、またきっちりきっちり決まってるわけではなく、はい、そのあたり自由に、
はい、自由に
やらせ
ていただきたいと思います、はいはいでは See you next time、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。